フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から公園の風に乗せていろんなものを毎週毎週お届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェイストゥエースのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい、素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
参りました、薄い峠音楽堂本舗でございますが、
はい
は
い、
ここはどこ
先生、
はい、
よくわかりません。
ここはですね、
説明のしようがないですね、うん、
名神高速のですね、はい、
黒丸
パーキングエリアでございますね、
ということですよね、
ちょうどね、彦根から下って八日市も過ぎて、もうすぐ竜王ですから、近江八幡に近い、
そうです、
うん、
確かなことは一つ分かっていることは、近江ヘリマンに近いっていうことですね、
近江ヘリマンに
近いってことです
ね、近いっていうところなんですけどですね。
なぜここに、ね、はい、来るに至ったかと言いますとですね、
説明してください。
ですね、本日、10月31日、
はい、
日曜日でございます、はい、我々今どこに向かっているかというとですね、
はい、
大阪、
はい、
大阪は相馬 で、本日ライブがありまして、
はい、
まあ、その話はちょっと、
後ほど、ね、
後ほど詳しくお話しますが、休日ということで、
はい、
ちょっと多めにロスタイムを見まして、
はい、
早朝、
はい、
まだ6時台ですね、
はい、
都内を出まして、
はい、
ところがですね、
はい、
休日1000円、
はいはい、
の政策が実施されてから、
うん、
おそらく今日が一番空いてるんじゃないかというぐらい、
はい、
非常に高速道路がですね、なぜか空いてましてですね、
ガラスキですね、
ガラスキでして、
はい、
そのロスタイムとか全く必要のないぐらい、
うん、
こう順調に来てしまいました、
はい、
どっかで飯なんか食べようかなって言ったんですけど、うん、もうね、あと30分も走れば京都ですよ、
うん、そうなんですよ、
そうなんですよ。じゃこんな時間余ってんだったらちょっと収録しちゃおうか
みたい
な感じで、感じで、いつもはね、養老パーキングなんていう、
はいはい、
非常に大きくて、食事もできてっていうところが、うん、ね、定番なんですが、
定番なんですけどね、
なんか面白くないから、うん、なんかこう権現湖の悪夢再びみたいなとこ探しません、はい、みたいな、
砂を噛むようなパーキングエリアを探してですね、求めて
ここ黒丸にたどり着いたわけですが、流れ流れて
きたんですけど、黒丸っていう名前がね、
そうなんですよ、
こうさぞやこうわびしいパーキングエリアなんじゃないかと思って来てみたらですね、
意外と広い
ですね、意外とあれですよ、近江牛コロッケとかなんか ね、レストランもついてて、なんかね、さっき通過してここにしようかどっちにしようかって迷ってた畑商の方が、
畑商ちょっと通過して脇目で見たけど、うん、 すごかったですね。
すごかったですね。
あんなとこで収録した日には。
ね、自販機しかなかったですね。
いたたまれなくなって、もう、とても楽しい、なんか、ね、放送になったかと。
そうですよ。
思われますが。
ゴンゲンコはまだその、ゴンゲンコというね、
はい、
あの、池。
池がありましたが。
ありますけどね、そんな観光資源もない。
全くなく。
畑章、すごかったですね。
まあでも、ここもあれですね。今こう、ざっと見渡して見えるのが、鉄塔。
鉄塔が見えるぐらいで。
送電線の鉄塔が見えるんですね。はい、非常に風光明媚な、
琵琶湖のそばなんですけどね。
琵琶湖の美の字も
見えます、ね、美の字も見えます
というわけでね、
というわけでございまして、はい、名神高速黒丸パーキングエリアからのサテライトナウでございますけどもね、
お越しておりますが、
はい、今日はさっきもちょっと本田君が言ってくれましたけども、はい、今日は大阪の心斎橋相馬というライブハウスでライブがございまして、なんと今日はですね、
はい、
あの元レベッカ、そして元レッドウォリアーズのあの国宝のギタリストといいますかね、あの天才ギタリスト、シャケ君、
はい、
彼が率います、マウントデリシャスというバンドとの対バン企画。
そうですね、
これはね、あの相馬の店長の、毎度お世話になっています浅野くんが、はい、さんこれ一緒にやったら面白いんじゃないかって、
また浅野くんプレゼンツ
なんですね、プレゼンツなんですけどもね、はい、確かにね、レベッカ世紀末グラスバレーと、
はい、
こういう順で同じレーベルでデビューしたから、
そうです
よね、同じレーベルの釜の飯を食った3人が
揃ってしまいました
っていう、ね、集まるというね、はい、これ大変面白い企画だなと思いまして、まあちょっとそれぞれのライブがあって、あとセッションとかもあるんですけども、これもお互いの曲をこう
ね
一緒にこうやるという、ね、はい、企画でございまして、ちょっと楽しみですね。
楽しみですね。
まあ、とにかくね、俺シャケ君はほぼ初対面ですね。
あ、そうです
か。
なるほど。
同じレベルにいたんだけど、世紀末デビューしてた頃もうやめてたんじゃないかな。
かもしれないです ね、はい。
だからもうすれ違いのような感じ でお互い今回のいろいろね、曲のやり取りなんかするのもメールお互いにねし合ったんだけど、
ええ、
お互いに初めましてメールをね、やり取りしてたんですけど、
いや実はね、うん、僕はですね、
うん、
多分あのシャケさん覚えてないと思うんですけど、
うん、
アマチュアの時に、
うん、
熊谷の、
うん、
荒川河川敷というところで、
うん、
アマチュア企画の、
うん、
いわゆる野外、
はい、
ロックイベントみたいな、
はい、
そういう企画をやりましてですね、
うん、
その時のゲストが、うん、デビュー直前のレベッカだったんですよ。
へー、
ドバシさんが入る前。
あ、ドバちゃんいない頃、
いない頃なんですよ。でシャケさんがギター、
へー、
というね、もうその時はね緊張しまくって、はぁ、シャケさんだ、
は
ぁ、かっちょええみ
たいな、ね、すごい縁ですね。
そうなんですよ、だからもうほぼ30年ぶりぐらい、
うん、
なんかね、そのくらいに会うという、
すごいですね。
すごいんですよ。
これで俺は俺であのあれですよ、マウントデリシャスのドラムのね、あの勝美くんっていうのが、
はいはい、
昔あのトイズっていうところでドラム叩いてたんだけども、
ええ、
その頃に、俺もジャップスギャップスでね、角田博さんのバンドでいたんだけど、はいはいはい、ちょっと お互いの友達のアマチュアのやつの、バンドを手伝って、
うん、
一緒にライブやったことあるんですよ、勝美くんの、平塚市民会館でですね、マイケル・シェンカーとかでブラックサバスとかね、そういう曲をやったんですけどね、その時 あのギタリストが、俺のもう一人のギタリストが、あの茅ヶ崎レッドハウスっていうギターショップの店長のジミー君なんですけどね、
はいはいはいはい、
そんな縁でもう俺もだから30もった30何年ぶりに今日はそのドラムの勝美君と会います。
なるほど、
ね、それからあれですね、あのうちの西庵がちょっとレッドウォリアーズでね、
そうですね、
あの、はい、叩いてましたから、
はい、
そういういろんな縁が絡んだ、
ね、
今日のライブなんでね、
はい、
非常に楽しみなんですけど、
楽しみです
ね、ここでちょっとじゃあ一通お便りをですね行こうと思います、
はい、
大阪府のマー君からいただきました。 A さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
教えてください、
はい、
自分は某悪魔バンドのコピーをずっとやってきたため、
うん、
フェイス2エースの曲を弾こうとするとちょっと凝ったカッティングが入るともうお手上げなんです。あのギターのチャカチャカいうやつですね、はい、フェイス2エースがバンドライブの時はシマッチさんのプレーを密かにガン見しているんですが、歯切れの良い綺麗なカッティングでエースさんをサポートしている姿は密かにシマッチさんの座を狙っている自分としては全然及ばないとへこみます。歯切れの良いリズムが安定したカッティングを歯切れの良いリズムが安定したカッティングをできるようになるにはどのような練習を、すれば良いのでしょうか、うん、ということなんですけどね、これ俺角田博さんに鍛えられましたけど、あのね、足踏みをしながらカッティングする。
お、うん、そうなんですか。
これいいです。
足は普通に
普通に
四分音符みたいな、
うん、1、2、3、4って、
あ、もう足踏み、あの1、2、右、左、
右、左ってこう、うん、これがね、ものすごく練習になります。
へえ。
どっちかがおろそかになるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ。
これちゃんと足踏みしながらできるようになると、今度は次のステップへ踏ん、あのいろんなステップを踏みながら踊りながらみたいな、まああのジャップスギャップスでね、あのある決まったパターンのそのステップを踏みながら複雑なカッティングをするっていう練習で、その前の段階でまず足踏みしながらやってごらんって言われて、これは相当やりましたね。
それはあれですか、あのボックスを踏みながら低いのがってそういうことじゃないです
ね。そういうことではないですけどね。まあそんな練習をしてみたらいかがでしょうか。
なるほど、
はい、
はい、
じゃあもう一度お願いします。
はい、
こっちの方でお願いします。
はい、Sさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
10月下旬あたりから急に寒くなってきました。
はい、
3ヶ月予報では11月上旬までは気温高めと言ってたのに、うん、北海道で10月に雪が降ったニュースを見て聞きたくなりました。リクエストします、よろしくお願いします、ということで、
うん、
じゃ あのこれは山本さんからですね、
はい、
はい、来ております。じゃあ聞いていただきましょう。フェイスティースで雪化粧。
名神高速黒丸パーキングエリアの片隅からお送りしております薄い峠音楽堂本舗ですけども、なんかあの昨日ね台風が、
あ、そうなんですよね、
うん、はい、通り過ぎて、台風一過とはならずになんかちょっと曇り空ですけども、
そういう影響もあるんですかね、今日こんなについてるっていうのはね。
それもあるかもしれないです ね、 でもなんか最初の 4,5 日前の予報ではちょうど31日にね大阪あたりって、はい、いう予報だったんですけど、速度を上げてくれたんで良かったですね。
って感じですね。
お客さんもね、あのライブハウス来てくださるお客さんの足も心配ですからね。
はい、
はい、じゃ あのお便りの方お願いします。
はい、行きます、はい、ごめんください。イエスさん、クラゲさん、こんばんは、ということで、はい、もう行っちゃいましょう。
はい、
フミヤさんがまたいじめられに来ました。
証拠にもなく、はい、
またやっちゃいました。 先日歯磨きをしようと歯磨き粉のチューブを押してみても中身が出てきません、
はいはい、
そこで残り少なくなった歯磨き粉の中身を出す裏技をやってみました、
はい、
歯磨き粉のキャップをしてチューブの端を持ち振ること数回、
はい、
キャップが洗面台にカラカラっと音を立てて落ちてしまいました、
はいはい、
ああ外れちゃったと思いながら歯磨き粉を歯ブラシにつけて歯を磨き始めました、
はい、
ふと右目の端に壁にへばりついている白い物体が、
はい、
キャップが外れた拍子にチューブから中身が飛び出し、
うん、
歯磨き粉が壁に飛び散ってました。
あ、
壁についた歯磨き粉を拭き取り再び歯磨き再開、
はい、
口をすごうとかがんだところ、そこにも歯磨き粉が、念のため辺りを見回したところ、あっちにもこっちにも歯磨き粉が、全てを拭き取り、
はい、
洗面所を出ようと振り返ったところ、はい、背後の壁にも歯磨き粉飛び散った量を合わせたら、優に歯磨き2回分にはなりそうなほどでした。そして今日、
はい、
歯磨きをしようと歯磨き粉を振ったところ、
はい、
またキャップが外れ今度は私の顔に直撃案の定壁のあちこちに飛び散った歯磨き粉が、
はい、
その上やっと、ひねり出した歯磨き粉は歯ブラシを通過して排水口へポタ、どうやら私には学習能力というものはないようです。どこかのライブ会場に落としてきたのかもしれません。
あ、落ちてました。そういえばそういえばこの前落ちてました。
落ちてましたよね、はい、学習能力って書いてありましたよね。
書いてました
学習能力踏み絵って書いてました
。かっこ岐阜県って書いてました
。ああ、落としちゃったなって感じですね。
もうなんかね、あれですね、学習能力ないというか、あの歯を磨く資格がない
それすらも許されない
許されないかもしれないな。
毎度毎度
ね、毎度ね、
はい、
よくやりますけどね、こう振るのね。
やりますよね、
あれはあのちゃんとね、一度空気をちゃんと入れてパンパンにした状態でやった方がいいんですよね。
そうですよね、
うん、
そうしますからね、できますからね、
はい、まあ、あのふみさん何でも振ってください。とりあえずとりあえず手にしたものは振ってみるとそれから考えればいいんじゃないでしょうかさあ、次はですね、あ、来ました、羊の国のパナコさんから。
あー、来ました、どうも、
キヨラ
キヨラ、
マオリ語でこんにちはのですね、はい、すごいですね、あの軽井沢からマオリ語でA さん、本田さん、尾崎さん、皆様お元気ですか。羊の国ニュージーランドからのリスナーパナコです、こちらは長い冬を終え、庭にはリンゴの花が咲き、ようやく夏の兆しを感じられる毎日です。
そうですよね。
ね、正反対ですからね。
ですよね。
今回はとっても私事の報告です。ここのところ私はといえば人生の岐路に立たされておりました。自分の力を試したくてこの5年間ニュージーで、ちょっとつ盲信してきた私なのですが、自分なりの成果を見出したので、そろそろ日本に帰ろうかどうしようかと考えていました。
あらあら、
日本には大好きな、大親友たちや両親、そしてフェイス2エースがいるので、帰りたい気持ちがあるのですが、日本で会社勤めしていた頃の自分を思い出すと悩みます、
うん、
あの頃は有給も忙しくて取り切れずに期限切れで泣く泣く消滅させてしまったり、先輩が残るので定時には帰れなかったりと、日本人社会は厳しい。そんなこんな悩んでる、間にこんなことが起こりました。うちの会社で目標達成のためのコンペがあり、個人の目標に達成した人は抽選で商品券が当たり、さらにその中からミステリートリップが当たるというものです。何でしょうね、ミステリートリップ。
なんですかね。
抽選当日ぼーっと日本への帰国を考えていると、社長が抽選箱を嬉しそうに混ぜ1枚取り出し、にやりとした後になんと私の名を呼びました。ぼーっとしていて商品券が当たったことも気づかずにいた私は、なんと一等の旅行券も当てていたんです。緩急自在のレポートをラジオ放送で聞きながら妄想にふけていた私に、旅が向こうから歩いてやってきました。残念ながら国内旅行なのでフェイス2エースのお二人には会えませんが、飛行機に乗ってどこかに2泊3日出かけてきます。ミステリートリップなので行く先がわからないのがちょっと不安ですが。
おお、いいですね。
こういうあれなんだね、景品なんだね。
いいですね。これ
どこに行くかわかんない
ね、
飛行機に乗ってみたらゴンゲンコがもちろん旅先にはフェイス2エースの音楽を持って出かけます。薄い峠音楽堂本舗ももちろん持ち歩きますよ。この旅が答えを導き出してくれるといいな。ではでは引き続き遠い羊の国から大きな声で応援していますよ。またミステリートリップの報告をいたしますね。キオラということでですね。
いいですね。ニュージーで行き先のわからない旅、
うん、
素晴らしいです。
素晴らしいです。こういうことを企画してくれる会社ってすごいじゃないですか。
そうですね、やっぱオーラかっていうかいいですね。
いいですね。まあでもね、あの目標もどんどん達成してるみたいですし、自分なりの成果も見出したっていうことなんでね、あの日本に帰ってくるもよし、
そうですね、うん、
さらに、さらに奥深いミステリートリップへ突入するもよしと、
人生はミステリートリップのようなもんですから、
ね、おうまいこと言うねそうですね、まさにこの黒丸もミステリートリップ
まさかこんなところに来るとは、
ねね
はい、椅子の先は闇でございます、
はい、じゃあパナコさん頑張ってください。
頑張ってください。
はい、じゃあもう一度お願いします。
はい、S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。はい、こちら、日没平門さんからです。
ありがとうございます。
先日、小樽での緩急自在に参加させていただきました。
はい。
お散歩の後の公開録音、とっても面白かったです。
ああ、面白かったですね。は
い。お二人の息の合ったトークと、いつ終わるともしれない店内放送。
はいはいはい、はい。ありました、ありました。
顔の表情筋が筋肉痛になるほど笑わせていただきました。
はい。
さて、その収録の中で、西日本の鉄道でおすすめのところはとの問いがございましたね。
はいはいはい。
私は伯備線、芸備線、
うん、
木次線をおすすめしたいと思います。
はははは、
なるほどね。中国山地の険しい中を電車がことことけなげに走ります。
はい。
中でも伯備線は本数が多いので乗りやすいかもしれません。
うん。
これは岡山から倉敷新見を経て米子に向かう路線ですが、
うん、
途中備中高橋あたりから、高橋川に沿って中国山地に分け入っていく景色がとても綺麗だったことを覚えています。そして途中のいくらからはあの牧道に行くことができます。
はいはい、正直道ね。
はい。もしこの線に乗ることがあってお時間があれば、ぜひ巻き道検索もいかがでしょうかっていうね。
はいはいはい。巻き道線乗りましたね。
実は 乗ったんですよね、僕らもね、
う
ん。
忘れてました、そうです。はいはいはい。
あれは
温泉ツアーですよ。
ですよね。
玉造温泉から、あの、次の、あの、土地の、あの、あれです。コンピラさん。
高松。
高松に向かう時に電車移動で、伯備線乗って、
ですね。
岡山に出ました。
逆コース、米子から岡山。
はいはい。
ああ、よかったですね。
あれは大山とか綺麗に見えてね、
はい、
素晴らしかったですね。
高橋の、日本海側から、うん、ずっと瀬戸内海側にこう横断っていうのかな、
うん、
縦断っていうのか、
縦断ですね、
ね、行くので途中であれですね、分水嶺を越えるんですよね、
うん、
あれ道後山あたりかな、
かな、
トンネル抜けると川の流れの向きが
変わるんですよね。
あれが非常に印象深かったですね。
素晴らしい旅ですね。
あれはちょうど5月ぐらいでしたっけね。
だと思います、
ね。うん、だからちょっと新緑で、
うん、
いやでもなんかこれ秋に、
うん、
もしこれ走ったら、
うん、
もうこれすごいでしょうねって話をね、
うん、しながらね、電車の、はい、もう車窓にへばりついて見てましたけども、
はい、
あれ伯備線素晴らしいですね。
これはおすすめですね、
うん、
ね、
はい、あっちの方やっぱいいとこ多いな。あと、あの、三好盆地の方とかもね、あの霧で有名な、
はいはいはい、
雲海のような霧で有名な、
ね、
はい、とことかもいいですしね。素晴らしいですね、
はい。
ちょっと、皆さんも機会があったら、あの、ゴンゲンコなんか行ってる暇あったら。
黒丸とか、あの、ダメですよ、あの、来ちゃはい。それですね、
はい、
日没専門さんから、リクエストが届いております。はい、リクエスト、ウィンドアーカイバー1をお願いします。おととしの牧道ライブの前日、降るような星空の下で出会ったお友達が今病と戦っています。
はい、
彼女を応援するために、ぜひお聞かせください
ませ。はい、わかりました。
はい、
では、聞いてください。フェイス2フェイスで Wind Archiver 1。
通り過ぎていた幻のような影、夢中で追いかけてた、掴めそうな距離でいつか見失って、時が過ぎたことに気づいた。痛みも悲しみ捨て去ってきたあの頃、振り返る青空は切ないほどに遠く、風に涙ちぎれて飛ぶ、壊した絆好きだった花、全て忘却の感
で駆け抜けたどり着いた場所でさえクリアしたハードルと越えられなかった壁自分は特別じゃなかった笑顔も安らぎも手をつり抜けたあの頃
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が、やってまいりました。そして僕らも黒丸とのお別れ
です、ね、ここに立ち寄ることは今後あるのでしょうか、
どうでしょうね、ないでしょうね、
辛くないでしょうね、
たださっき通り過ぎた旗ショーは夜か
あれを味わうためにね、
はい、もうミステリートリップです
ダメですよ、リスナーの皆さん、はい、行ってみようなんて思っちゃう、
思っちゃダメですよ、
はい、
まあいましたからね、はい、権現湖まで行った方が、はい、そういうとこは寄らずにね、ちゃんとあのお食事もできて快適な、サービスエリア、パーキングエリアを
おすすめします、
おすすめいたしますので、はい、ということでこれから我々は一路大阪へ向けてまた、出発いたしまして、
はい、
社会君のマウントデリシャスのライブね、待ってますね、ちょっとなんか楽しいライブになりそうです ね,
ね, ですね、
なかなか最近ほらあの対バン形式みたいなのなかったじゃないですか、
はい、
だからなんかお互いにこう触発されたいな、刺激が欲しいね、
刺激いっぱいありそうですね、
でこっちも刺激を与えられるように頑張りたい、はい、そういうなんかあの楽しさがありますよね、
対バン
って
ね、
はい、なんで今日のライブもまた頑張っていきたいと思いますんで、
はい、
またあのライブの報告とかね、この番組でいろいろしようと思います。それから皆さんのお便り、お待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
木漏れ日揺らしていた明日は